おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
私に触ってという、この年を取るとだんだん心が理由のない不安で覆われるという、そのことにこうつながるんじゃないかなと思って本を乗り換えて、
はい、
内田達氏さんという哲学の先生と能楽師の安田昇さんの対談の中で見つけた文章だったんですが、その安田氏によれますれば、紀元前500年頃中国の内陸を旅していた孔子という儒者、思想家がおります。この方が弟子にライフスタイルの理想について語っております。その言葉の中に、この老いの理由のない不安にどう対処して、いけばいいかという一語がありまして、それについて語りたくてね、
はい、
男女7歳にして席を同じ説から始まる、ライフサイクルについての論述があるわけでありますね。で、その中ね、40にして惑わずと、
はい、
惑わずとありますが、この惑わずっていう字はないんです、孔子の時代に、だから孔子が書いた字は違う字なんですよ。心っていう字がなくて上だけなんです、後で誰か心を足して惑わずにしてるわけです。
はい、
これなんて読むかということでありますけども、こういうふうに読めばいいんじゃないかなという、四十にして隠さず、四十にして惑わずじゃなくて隠さず、
隠さず、
書くって読んだらどうだろうかっていうのが安田氏の提言なんですよ。
はい、
書くっていうのは惑わすの上だけなんです、意味はどういう意味になるかというと、はっきり決めない方がいいよって、隠さず、線を引いて壁を作る生き方しないで、
はい、
もっと自由に自分というものを開けた方がいいよっていう、70にして心の欲するところに従って糊を越えず、
はい、
これ70歳になったら心のままにって読めるんですけど、
はい、
心っていう字はないんですから、はい、心ってずっと後でできてくるんですよ、で、心と変わる字をどんな風に書いたかっていうと、かなさん、この字なのよ。
え？それ字ですか？そこから感じ
る。心の大元。
なんだ？
何に見えるかなん
ね。どういうにも説明できないんですけれど。
それまで漢字というものに関してなんですけども、人間の身体に関する形っていうのがものすごく多いんですよ、漢字って。
はい。
目。
はい。
目っていう字書いてください。
はい。
書けますよね。それ縦目です。
はい。
ね、それは目を縦にしてるんです。横にしてください。横に。紙を。
はい。
そしたら目の形になるでしょ。
なります。
一回耳書いてください。
はい。
それ左耳のことですよ。
あ、
左耳なんです。
そういうことなんだ。
ええ。
あ、へえ。
うん。あの長い方の棒が顔の側になるわけですから、左耳だよな、確かな。
はい。
これなんでかっつったら、あの左耳切ってたんでしょ。
え？
戦争かなんかで相手の首を取るのが大変なんで、
そうなん
だ。うん。左の耳をナイフで切って。大将を殺したとかって言ってた。
結構驚々しいですね。
だから、あの、股っていう、人間の手の形をあれってた、取るっていう意味じゃないですか。
はい。
取るっていう、ほら。
耳
をつまんでるんですよ。
おー。
ね。
なるほど。
こういう風にして、身体言語、首もそうです。手、目、耳、足。これ身体言語。体の一部分を形、象形文字にして漢字になった。ですから、孔子が言うこの心という漢字も最初はこれですから、これどっか人間の体の部分を言ってるんじゃないだろうかと。そうすると、かなさんにはこの古代文字の心という文字は体のどの部分に見えます？
ベロをベーって出してるような気もしますし、
はい、
ちょっと、陰部な感じもしますけれども。は
い、
もう
遠慮して言っておりますが。これどう見てもチンチンですね。
え、やっぱりいいんですかそれで。
うん、
私そう言うのを控えていたんですけれども。うん、
だから、心っていう字は最初チンチンだったんじゃないか。
嘘でしょ。
で、これ、あの別の言い方ではね、心臓だっていう人もいますよ。
内
臓を 取り出すっていうこと、昔の人平気でやってたから、うん、心臓を見て、心臓のなんか動脈とかも含めて、でも、心っていうものすごく不思議な字なんですね。安田さんはこれもしかすると、おちんちんじゃないか。だから、このおちんちんが、いわゆる人間の真ん中にあるものだっていう。そうすると、70にして、おちんちんの欲するままに従って、糊を越えずって、いうふうに読めるんですけども。
意味がわからないです。
まあね。
乗り越えない？
このおちんちんがあります。これはね、体の芯のことではないかって意味したのは、孔子が意味したのは。
はい。
70歳になって、やっとに、皆さん、解釈ですよ。安田さんがおっしゃる。でもね、これ我々にはね、本当に、なんか、こう、すごいいい響きなんですよ。孔子が本当に言いたかったのは、人間は70歳にして、やっと心の中に芯ができて、そこから初めていろんなことがわかりますって、こう言いたかったんじゃないかっていう解釈なんですな。このあたりからまた明日話つなぎたいと思います。